小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
さて、今週はどんなことを、
あのね、先週まであのグリム童話のね、代表的なものというかな、いい話を聞いていただいたので、今度は日本の昔話でですね、同じようにその三人兄弟の話とかね、姉妹の話とかね、そういうものを少し聞いていただこうと思ってるんですね。だいぶ様子が違うもんでね。
そうですか。
まずね、最初はその三人の男の兄弟の話なんですけどね、いろいろあるけれども、沖縄のね、栗間島という島の成立した由来という、島館由来というんですけどね、の話で、島を救った三人兄弟っていう話があるのね、とってもいい話の本ですから、これを聞いてもらいます。
はい、お願いします。
昔、宮古島の村長の家に一人の美しい娘がいました。娘は大層美しかったので、虎に村へ行くにも遊びに行くにも母さんが心配していつも一緒についてきました。それほど大切にしていたのに、娘はいつの間にか赤ん坊ができたらしく、お腹が大きくなりました。ところが、普通の赤ん坊ならとつき10日で生まれるのに、3年経っても生まれません。みんながどういうわけだろうと不思議がっていると、3年目のある日、娘はお腹が痛いと苦しみ出しました。そして13日経つと、大きな卵を3つ産み落としました。お父さんはお母さんに、不思議なこともあるものだ。これは化け物ではないだろうか。でも卵には違いないから、畑の枯れ草に埋めておけば、飼えるかもしれない。試してみよう。と言いました。父さんは、畑のふんわりした枯れ草の中に、三つの卵をそっと置いておきました。次の日、父さんは畑へ行ってみましたが、何の変わりもありませんでした。その次の日も変わりありませんでした。三日目に、父さんが畑を見に行くと、おじい、おじいと小さな声がします。はて、おじいというのはわしのことを呼んでいるのだろうか。父さんは声のするあたりの枯れ草をかき分けてみて驚きました。そこには大きな男の子が三人、卵の殻を帽子のようにかぶって座っているではありませんか。わしを呼んだのはお前たちか。一体誰がわしをおじいと呼ぶように教えたのだ。父さんが聞くと、三人の男の子は、神様が教えてくれたんだ、と答えました。そうか、神様に教えられたのか。それならわしの家に連れて行こう、わしの孫たち。父さんはそう言って三人の男の子を連れて帰りました。さあ、大きな男の子を一度に三人も授かってきた。まず何か食べさせてやりなさい、と言ってご飯を炊いて食べさせると、これは大変。上の子は一日にお米を7升平らげ、中の子は一日に5升、下の子は一日に3升も平らげました。男の子たちが毎日7升、5升、3升とお米を食べるので、いくら村長の家でも困り果て、父さんも母さんも恐ろしくなってきました。この子たちが一日に食う米は普通の大人の30人分だ。こんな大ぐらいではそのうち我が家は食いつぶされてしまう。なんとかしなければならない。父さんと母さんは考えました。そして、そうだ、隣村の長者殿は子供がないからもらってくれるだろう、ということになりました。父さんは三人の男の子たちに言い聞かせて、隣村の長者殿の屋敷へ連れて行きました。長者殿は、よかろう、この子らはわしがもらい受けて育ててやろう、と引き受けてくれました。父さんは、どうかお願いします、と言って子供たちを渡すと、やれやれと思って家へ帰りました。三人の男の子をもらった長者殿は、一月ばかり養ってみました。ところが、上の子は一日に7升、中の子は5升、下の子は3升もお米を食べるので、とても養いきれないことが分かりました。長者殿は三人を呼んで言いました。お前たちをもらい受けてはみたが、これ以上養っていくことはとてもできない。 このままでは我が家はみんな飢え死にしてしまう。どうだ、お前たちは栗間島へ行ってみないか。あの島は今は誰も住んでいないが、わしの父が生まれた島だ。三人であの島に行って暮らしてみるがよい。そこで三人の兄弟は早速その島へ渡りました。島に着いた三人の兄弟は海辺の草むらに井戸を見つけました。井戸があるからにはきっと人間が住んでいるはずだぞ。三人はそう言いながら井戸の水を汲んでたくさん飲みました。そして井戸のそばから崖の上へ通じる階段を上がっていくと、一軒の古い家がありました。見ると臼に泡がつきかけのまま置いてあります。おや、ここには人が住んでいるんだな。そうだ、探してみよう。三人の兄弟は家の中や周りを探してみました。裏の方に回ると灰が積まれていました。灰の上に鍋が一つ伏せられています。その鍋がもこもこと上がったり下がったりするので不思議に思って鍋を取ってみると、灰の中から90歳くらいのおばあさんが現れました。おばあさん、どうしてこんなとこに隠れているんだ。三人の兄弟が尋ねると、おばあさんは震えながら、あんたたちは人間じゃないだろう。お願いだ。私を見逃しておくれ。と何度も何度も拝みました。怖がらなくていいよ、おばあさん。俺たちは人間さ。養ってくれた長者殿の勧めでこの島に来たのだ。ところでおばあさん、なぜこの島には人がいないのか、訳を教えてくれ。おばあさんはやっと安心して、こう話してくれました。実は、この島では長いこと、毎年島や海の恵みに感謝する豊年祭をしていたんだが、いつの間にかそれをやめてしまったのだ。するとある日、島の東にある干潟から大きな恐ろしい赤牛が飛ぶようにやってきた。そうして島のものをみんな角に引っ掛けてあっという間に干潟へさらっていってしまった。わしは隠れていて助かったんだが、それからというもの、この島はわし一人になってしまったのさ。それを聞くと三人の兄弟は、その赤牛は一体何者だろう。人間がその干潟に近寄ると今でも赤牛が出てきて角に引っ掛けるのだろうかと尋ねました。するとおばあさんは、そこへ行くと神様にお祈りする願い所があって、その北に四つ辻がある。そこから上り下りの坂道があって、その先に大きな門がある。でもそこまで行くとお前さんたちは二度と戻れなくなるよと教えてくれました。三人の兄弟は、それならそこへ確かめに行ってこよう。どうか連れて行ってくれ、おばあさん。と頼みましたが、おばあさんは、とんでもない。私はごめんこむります。と尻込みしました。そこで三人の兄弟は、いや、おばあさんは遠くから大きな門のあるところを教えてくれさえしたら、すぐ帰っていいよ。と言って、ようやくおばあさんを説き伏せ、案内してもらうことになりました。さて、三人は上の兄さんが背の高さ七尺の大男でした。中の兄さんは六尺、末の弟は普通の人くらいの背丈でした。おばあさんは三人の頼もしい若者を四つ辻まで連れて行って大きな門を見せました。末の弟が様子を見に行きました。すると門に近づいた途端、天に届くほどの大きな赤牛が恐ろしい勢いで襲いかかってきました。末の弟は少しも恐れず、赤牛の二本の角をムンズと捕まえて抑え込もうとしました。けれども赤牛はすごい力で暴れるのでなかなか抑え込めません。そのうち末の弟の方が赤牛に負けそうになりました。ダメだ、兄さんたち力を貸してくれ。俺一人ではかなわない。末の弟が叫ぶと、四つ辻の方で見ていた中の兄さんが助けに駆けつけました。そして、右の角を兄さんが掴み、左の角を弟が掴んで、赤牛を抑え込もうと激しく戦いました。けれども、赤牛はますます暴れて、押したり押されたりの力比べになりました。ああ、二人でもダメだ。兄さん、力を貸してくれ。吹っ飛ばされそうだ。そこで上の兄さんは、お前たちではとても勝てない。よし、俺に任せろ。と、 弟たちをどかせて赤牛の二本の爪をがっしりと握り、あっという間に赤牛を地面に叩きつけました。そして赤牛の首を股に抱え込んで締め付けながら動けなくしてしまいました。どうだ降参か、降参なら許してやる。赤牛はと苦しそうにうめきました。上の兄さんは片方の角を引きねじって抜き取り、降参だな、さあ行けと言って赤牛を突き放しました。赤牛は血を垂らしながら門の中へ逃げていきました。三人の兄弟は明日赤牛の逃げていったところを探してみようと話しながらおばあさんの家に戻りました。そして待っていたおばあさんに、ほら赤牛の角を抜いてきたと言って角を見せました。おばあさんはびっくりして、大変なことをする若者たちだ、もしかしたら魔物かもしれないと思いました。次の日の朝、三人の兄弟は赤牛の逃げていったところを探しに行きました。潮はすっかり引いて干潟になっていましたが、あの大きな門があるだけで赤牛はどこにもいません。海も覗いてみましたが、やはり見つかりません。ところがそのうち海の底をじーっと見ていた末の弟が、いやー兄さんたち来てごらん、不思議なものが見えると叫びました。なんだ、何が見える？ほらあそこに綺麗な娘が一人、糸を巻きながら行ったり来たりしているのが見えるでしょう。いや何も見えない、どうしてお前にだけ見えるのだろう。二人の兄さんたちは海を覗いて言いました。本当に見えるんだ兄さん、それじゃあ俺が海の底へ行って確かめてくるから、そこで待っていてくれ。末の弟はそう言うと着物を脱いで兄さんたちに渡し、海の底へ潜っていきました。海の底に着くと、そこは陸になっていました。門があり、門の前には娘が一人で糸を巻きながら行ったり来たりしていました。末の弟は、あなたはどうしてこんなところにいるのですかと尋ねました。娘は、私は栗間島の人間です。それがある時神様に捕らえられてここに連れてこられました。そして今は神様の家の門番をしているのですと答えました。では神様はこちらにおられるのですか？ええ、ここにおられます。でもつい先頃何者かに片耳をちぎり取られて帰り、痛い痛いと言って寝たきりなのです。これを聞くと末の弟はどうしてもその神様に会いたいと思いました。神様に会いたいのですが、会ってもらえるでしょうか？娘は、では私が訪ねてまいります、もしも連れてこいと言われたらご案内いたしますと答えました。末の弟は、待ってください、今二人の兄さんを呼んできますからと言って干潟に上がり、兄さんたちを呼びました。三人の兄弟が海の底へ降りていくと、娘は門の前で三人を迎えました。娘は、ではここで待っていてくださいと言い残して門の中へ入っていきました。三人の兄弟が門の中を覗くと、そこには光り輝く立派な家が三軒並んで立っていました。そのうち一軒はお蔵で、もう一軒は神様の家、もう一軒は宝物を入れたガラス張りの家でした。まもなく娘が出てきて、神様のお許しが出ました、どうぞお入りくださいと言いました。そこで兄弟は娘の案内で神様の家へ入っていきました。床には漆が塗られ、ピカピカ光っています。あまりに綺麗なので兄弟がためらっていると、入ってきなさいという声がしました。兄弟は部屋に入りました。すると神様は、髪はボサボサ、顔は血だらけという化け物のような姿で床を膝で張って出てきました。三人の兄弟はびっくりして思わず、どうしてそんなに血だらけなのですかと尋ねました。実は訳があって、前に栗間島の人間をみんな海の底へ連れてきたのだが、今頃になって三人の人間にひどい目に遭わされてしまったのだと神様は答えました。でもどうして栗間島の人間をみんなここへ連れてきたのですか？その訳を教えてくださいませんか？三人の兄弟が尋ねると、神様はこう話してくれました。実は 300年前には来間島には人間が1000人もいた。この島を千人原とも言ったくらいだ。島は栄えて近くの島へたくさんの人が渡って新しい村を作るほどになった。ところが島が栄えるにつれて人間たちはおごり高ぶり、ついには長い間続いてきた豊年祭をやめてしまった。島や海の恵みを忘れてしまったのだ。それでわしは怒り、人間たちをこの海の底へさらってきて蔵に閉じ込めたのだ。三人の兄弟はこれを聞いて、この神様が来間島の豊年祭の神様だということがわかり、かしこまって言いました。それでは私たちが来間島に住んで、元のように豊年祭を立派に行い、良い人間を育てようと思います。ですからここにいる人間をみんなお返しください。すると神様は嬉しそうに、よくわかった。お前たちが心を込めて豊年祭をしてくれるなら、島から連れてきた人間たちは返してやってもいい。だが、蔵の中に閉じ込めた人間たちは、罰として目に鉛を詰めてある。もう神を祀ることはできない。この娘だけ返してやろう。お前たちはこの娘と心を合わせて豊年祭を祝ってくれ。8月は8月の祭り、9月は9月の祭りをするように、と言って祭りのやり方を教えてくれました。三人の兄弟は娘を連れて神様の家を出て島に上がり、おばあさんの家に戻りました。おばあさんは娘を見てびっくりしました。この子は私の孫だ。この子も連れて行かれてしまったんだよ。無事に帰ってくるなんて夢のようだ、と泣いて喜びました。そして、これもみんなお前さんたち兄弟のおかげだ、本当にありがたいありがたい、と言って娘を上の兄さんの嫁にやりました。やがて二人には子供がたくさん生まれました。そのうち女の子二人は大きくなってから中の兄さんと末の弟の嫁になりました。それからというものは、神様と約束した通り、三人の兄弟の家でそれぞれ立派に豊年祭を祝うようになりました。こうして来間島は元通り栄えるようになったという話です。というんですね。長い話だけども、いい話でしょう。これ最初に聞いた時に感動しましたね。その人間がね、
はい、
自然の恵みを忘れて、豊年祭をすることをサボるようになった、それに対する神様の怒りがあったと、
はい、
ね、それでそれをまた人間が反省して元のように神様に感謝するようになった、沖縄の、ね、人たち、そして日本人 の、 その自然への畏敬の念っていうのがとてもよく出てる話だと思ってね、大好きですね僕の話。
そうですね、やっぱり自然とかね、神様に感謝する気持ちって大事ですね。
そうすごい大事ですよね。僕は特に今のこの日本の状態を見るとね、その自然への感謝の気持ちってのみんな忘れてきてんじゃないかって恐れを持つからね、この話大好きだな。
でも卵を産んだとか、面白いですね。
不思議ですね。
卵の殻をかぶって出てきた。
そう、最初の場面ね。
はい。
卵、しかもあれでしょ、なかなか生まれないんだよね、それが。
そうですね。
生まれてみたら卵だったっ
ちゃう、ね。しかも生まれたら大きなね、男で。
そう、
7尺って言ったら、
すごいですね。
2メートルちょっとありますかね。
そうですよね、2メートルでしょ。食べる量がものすごいしね。
本当ですね、本当に面白いお話ですね。
壮大な話よね。
島を救った三人兄弟、
はい、
今日は日本の昔話、島を救った三人兄弟を小沢先生に語ってもらいました。日本のお話だからすんなりと耳に入ってきますね。
そうですよね、はい、とっても自然に入りますね僕らにね、
さて来週は
このね、はい、男の兄弟の続きでね、
はい、
もう一つ天道様金の鎖っていう話を聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生ありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。